Zinga. あり上げの防災公園に5万5千の市民が結集をしました。そうでしょう、5万5千の人たちが結集をして安倍は許さない一層一層したんです。大阪では1万5千人集まったと言われています。また共謀罪に関わる緊急の請願署名、今日の段階で61万集まりました。今でも続々と集まっています。連合や全労連や全労協の労働団体も反対運動に参加をしています。運動は確実に拡大をしています。安倍政権に日本の未来を託すわけにはいきません。
たちも全部磁石の強豪罪の対象になる。これがこの間認めざるを得なくなってきた政府の見解です。数人を自白に追い込めば組織丸ごと共謀罪の対象にできる。それがこの法案です。そして恐ろしいのは業務妨害罪、強要罪、こういった刑罰がこの共謀罪の対象犯罪に入っています。基地を作るのをやめさせよう、おかしな施設を作るのをやめさせよう、あるいは近くにマンションができるので日陰があるから迷惑だからマンション建設を阻止したい。いずれも今日も止めようということです。実際の行動が起こされたときは社会的な相当性を持っていれば犯罪にはなりません。だからさまざまな運動が出されてきたんです。共謀罪というのは計画段階です。社会的に許容される範囲の中でやるのか、それともそれを超えてしまうのか、分からない段階で一網打尽にしようとしている。声を上げる前にそれを封じさせてしまおう。それが共謀罪の本質です。まさにこれを何とか阻止しなければ政府に声を上げる、そのことさえ抑制される、そんな危機にあります。残念ながら国会の中で常識や前例が通用しなくなっている、そんな状況にあります。でも諦めることなく最後最後まで戦います。この国の主権者は総理大臣でも法務大臣でも国会議員でもありません。国民の皆さんです。まだまだまだまだこの法案の危険性を全く気づいてらっしゃらない主権者、国民の皆さんがたくさんいます。私たちも全力を挙げてその皆さんにこの危険性を知ってもらうために戦います。ぜひ皆さんの力で皆さんの市民の国民のネットワークをさらに大きく広げていただくことで共に戦い、何としてもこんな私の法案阻止しようではありませんか。
教え方が意見のように見えるかもしれないけれども、他の条文を見れれば、例えば13条、幸福追求権などを見れば、例外規定としてこれは自衛隊は貢献とできるっていうような主張でずっと来たわけですよね。あのすっとほどっこいお仲間もその先輩たちにもかかわらず、ここに来て憲法改正を言い出した、ずっと言ってたのに、今新たな気持ちでみたいな感じで言い出しましたよ。これどういう意味なんですかね。何を言ってんだと、2015年思い出してみてって、自衛隊は貢献っていう考え方をもとにね、安保法制通したじゃないか、戦争法制通したじゃないか、何を今さら自衛隊をね、意見という存在にしないように、議論の余地が生まれないように自衛隊をさらぼうで貢献という存在にするとか言い出した、あっそうだこれこの年齢何だか分かりますか。もちろん憲法を改正したんですよ、あの人たち憲法を改正したんですよ。私がこの場に立って挨拶からここに来るまで1分以上だったんです。ほとんど憲法の話、あのストードコイと憲法の話しかしてません。持ち時間3分のうち1分半がこれに費やされた、これが狙いだってことなんですよ。つまりはどういうことか、本当に目を向けたくないところ、本当に触れたくないところに対して、触れられないところに対して話を薄めるために、もう当たり前の話を、やつらが憲法を改正したいってことは分かってる上で、もう一度憲法改正の話を持ち出してきた、狙いもはっきりしてるじゃないですか。この共謀罪、テロ等準備罪に集中させないために、もう一つ打ち合い花火を上げたってことじゃないですか。冗談じゃない、こんな共謀罪みたいなもの、過去3回の国会で廃案にされたもの、しかもそれを犯罪の数を増やした、減らした、277まで減らしたと言うけれども、その本質は共謀罪のまんまじゃないかって、これをですね、ぜひ皆さん、これを止めるためには、もちろん国会での戦い、衆議院でも素晴らしい戦いを、たくさんされてきました、ここにいる先生方の政党の方々、これがまた参議院に移っちゃうと、これ、入り口が決まると、出口も決まっちゃうんですよね。でこれ決してですね、しらけた話にするつもりはありません。今、冷静に国会の中のパワーバランスを見ると、採決まで持っていかれたら、これ、通されちゃうんですよね。国会の中でもちろんそのきっかけや、そして議論をどんどん大きくしていって、そしてその矛盾点をどんどん、世の中に散らしていくということを、ここにいる優秀な先生方がしてくれることは間違いがないんですけれども、その答弁の間が、何を言ってるかわからない人たちなんですよ。あれはあちら側の作戦ですよ。そうですよね、決してまともじゃないですよ、喋ってること。そうずるずる審議時間を削っていきながら十分な議論をしたということにするっていう話ですよね。皆さんにお願いがあります。もうすでにやってこられることだと思います。山本太郎にも分かるような、中学生にも分かるような話し方で、共謀罪、テロ等準備罪がどれくらいまずいのかということを、今日何人、明日何人に伝えられて、そして共感してもらえたかということをですね、もうすでにやられていると思いますが、それをどんどん広げていって、これを何とかひっくり返しましょう。そして、これがたとえ通ってしまったとしても、今まで数々この4年間、とんでもない法律、通ってきてしまってます、法案通ってきてしまってます。これを清算するには政権交代しかないですよね。
そうだ、
この共謀罪のヤバさがたくさんの人を知る、たくさんの人がこの共謀罪の中身についてヤバいと知ることは、その先の政権交代につながる、そう信じて、そしてそれが間違いないと、それぞれの運動を、共にやっていきましょう。ありがとうございました。
衆議院の皆さん、お立ち。 下川哲也、島津幸宏、原田紀美、畑山和也、藤野康文、堀口照文、宮本徹、本村信子、衆議院議員の皆さんです。 何としても廃案に追い込もうではありませんか。
知りたくなっちゃ
う。なぜこんなにデタラメな答弁が続くのか。それはこの共謀罪がいかようにでも解釈できるようになっているからであります。いかようにでも解釈できるようになればどんなことが起こるのか。こんなことがあります。目的は手段を浄化する。手段が目的に転化をする。捜査のための監視が監視のための監視につながることは火を見るよりも明らかであります。私の地元は大分です。昨年7月隠しカメラが設置をされております。今年の3月15日に 最高裁は違法な捜査であると今断じましたが、こっそりと本人の知らない間に車に GPS を設置をして位置情報を取得をする、こんなことが今の法体系の中でも警察が行っております。共謀罪が成立すればますますこうしたことに拍車がかかり、全ての市民が監視の対象となる、そんな恐ろしい社会が生まれてしまいます。2002年か3年にハリウッドの映画にマイノリティリポートという映画があります。これは犯罪を犯す前に捕まえてしまう、まさにこの共謀罪とよく似た、そんな未来社会を描いた映画であります。主演はトム・クルーズですから、ご覧になった方もいらっしゃるかもわかりません。その社会は至る所に監視カメラがあり、一挙手一投足が監視をされる、そんな社会を作ってはならないと考えます。そしてこれもまた多くの方が触れられておられました。内心の自由、良心の自由、これを犯すものであると、私これを考えながらとある草案を思い出しました。自民党の憲法改正草案であります。良心の自由、表現の自由を犯した憲法21条、その中に公益より公の秩序という文言を入れて制限をするという条文が作られております。まさにこの共謀罪、この憲法、自民党の憲法改正草案そのものでもあります。私ども社民党は野党の皆様と一致協力をし、そして今日集まる皆様、そして全国でこの共謀罪何としても廃案に追い込もうと頑張っている皆様と最後まで連帯をして、そしてこの安倍政権を打倒するために力の限り戦っていくことをお誓い申し上げ、私からのお答えとさせていただきます。共に頑張ってまいりましょう。
沖縄の風、糸数恵子でございます。 ありがとうございます。本日は私は沖縄の風の代表でございますが、2人しかおりません。そのお一人、伊波洋一さん、幹事長でございます。ありがとうございます。先ほどから紹介をされております、多くの国会議員の仲間の皆さん、本当に心強く思うのと同時に、皆さんにぜひ沖縄を見習っていただきたいと申し上げたいところです。伊波洋一さんは昨年の5月に現職の沖縄担当大臣をノックアウトいたしまして、参議院として誕生いたしました。野党が市民の皆さんと共闘して本当に全力を挙げて戦っていけば、安倍政権を打倒するのは可能であると、沖縄にぜひ学んでいただきたいと思います。ありがとうございます。さて、先ほどから多くの弁士の方々がおっしゃっていらっしゃいますように、この共謀罪、過去3回廃案になりました。この法案の必要性、本当にあるんでしょうか。2020年の東京五輪、そして、パラリンピックを口実にしておりますけれども、これは先ほどからありますように、世論の批判をかわすのが大きな狙いであるというふうに思います。本当にこの共謀罪の要旨を盛り込んだ新たな法律が必要なのか、とんでもありません。現行法で十分であると、その条約は締結できると多くの専門家の方がおっしゃっていらっしゃいます。テロ等住民罪としておりますけれども、テロ防止が真の目的ではないということは、これまでの国会答弁の中でも本当に表明されてまいりました。では何が目的なんでしょうか。最近の原発再稼働のその反対、さらには秘密保護法反対、そして沖縄での新基地建設反対、そのような動きをする多くの市民を取り締まる、そのためにこの市民を弾圧するためにこの共謀罪を成立させようとしているではありませんか。だって皆さん、限られた時間の中でありますので、この監視社会の到来、これはまさに今のこの日本の刑事法の体系の中では、規制を原則とするとなっております。法案はこれに矛盾するものであり、犯罪成立前の計画段階でのその処罰を認めており、刑法の体系が根本から覆されていく、全く矛盾したものであります。警察は計画のその有無を調べるために、怪しいと思った団体や関係者のその通信を傍受するなど、先ほどもありましたけれども、これまでも数多くの個人のプライバシーが侵害される状況を呈しています。ではこれは沖縄ではどうかということであります。まさに平和や人権問題に取り組んでいる労働組合や市民団体は、組織的犯罪集団として認定される可能性が強い。私たちの平和運動の先端に立って頑張っているあの平和運動センターの山城宏さんを逮捕した、それがまさにこの共謀罪の先取りではないかと思います。ゲート前にブロックを積み上げる行為を犯罪だとするなら、積み上げを計画する団体を捜査対象にするということになるわけです。現場で抗議する人だけでなく、周辺の支援者もターゲット、そして米軍基地反対運動のまさに座り込みやデモを計画し、寄付を集めたりバスの手配をしたりするような、そういうことだけでも犯罪になるという大変な法案であります。何としても廃案に追い込んでいく、そのことを 改めて皆さんと誓いたいと思います。皆さん、最後になりますが、昨日の5月15日、沖縄が本土に復帰した、いわゆる45年の節目の年でありました。県民が望んだ本土復帰というのは平和憲法の三原則のもとの復帰でありました。そして基地のない平和で豊かな沖縄を作る、それが大きな目的でありましたが、今の安倍政権は真逆であります。県民の民意を全く無視して、新たな基地を沖縄に押し付けようとしております。強行罪の廃案とともに安倍政権の打倒しかありません。何としても、この5月16日の集会において安倍政権に打倒、そして強行罪廃案に追い込むために、私ども沖縄の風もしっかり頑張っていくことをお誓い申し上げたいと思います。ありがとうございました。
9歳になる子供がおりまして、ちょっと今妻が ちょっと家庭の事情なんですが、もう出張に行っておりまして、今、学生サイトにちょっと見てもらってるんですけれども、帰ってバトンタッチをしなくてはいけなくてですね、そんな事情です。ありがとうございます。皆さんの多くもそうだと思うんですね。私自身は本当は申し訳ないですが、こういうところでそんなに痛いわけではなくてですね、もともと子供とたくさんじゃれるのが好きで、それで大学の教師になったら楽ができるだろうと思ってたんですが、あんまりにもひどいことになってしまったので、これは子供たちに申し訳ないと思ってですね、声を上げなくてはいけないと、そんなことになりました。ところがそうすると今度あんまり子供と過ごす時間がなくなるっていうですね、非常に皮肉な状況なんです。今運動面でいうとですね、非常に疲れていて厳しい時じゃないかと思うんです。先ほどもお話があったようにですね、次々と、とにかくなんか専門ノックを受けてるためにですね、デタラメなことが次々と1日にいくつも出てくるから、それに対応したり気がしてるだけでこっちが疲れてくる。そして向こうもとにかくこっちを分断するということ以外に勝ち続ける方法はないということが分かってますから、とにかく臭みを打ち込もうとしてくる、そういう状況じゃないかと思うんです。ところが思い返していただきたいんです。先ほどですね、ここに大勢の国会議員の方たちがいました。立憲野党の方たち、随分かっこよかったじゃないですか。あんなにかっこよくなかったですよね。2012年12月、民主党政権が下した時、あるいは2013年に7月の参議院選挙に大負けした時、そして2014年12月、またもや衆議院選挙に大負けした時、かなり心細い状況だったじゃないですか。今確かに私たちは辛い時期になるけれども、今日のこのような絵が作れるようになってきていて、平和党だった野党議員たちがこんなに頑張ってる。もともと政党が違うわけですから、考え方が違う、政策が違う、当たり前のことなんですよ。ところがその違いを乗り越えて、私たちの声を聞いて、立憲政治をこれ以上壊すわけにいかないと、共謀罪許さない、そうやってですね、声を上げて頑張っている。国会の中は完全に崩壊してるじゃないですか。信じられないですよね。まだ稲田さんが大臣やってて、彼らさん何万人いるから忘れちゃうんですけど、まだいるんですよ、あの人。ところがいくら野党議員の人たちが完全に論破してですね、問題点を追及しても、いくらノックアウトを取ってもレフリーが全くカウントを取らないような状況になってるじゃないですか。まだまだですね、私たちが声を上げて寝ちゃってる人たちを起こしていかなきゃいけない、そういう状況じゃないかと思うんです。安倍さんたちは押し付け憲法だと、立憲主義や民主主義なんていうのは外国に押し付けられた、あるいは与えられたもので、日本の国柄に合わないって言いたいでしょう。しかしそんなことはありません。立憲主義や民主主義の歴史というのは、戦国級にですね、アメリカから頂戴して始まったようなものではありません。実はこのようにですね、日本の人たちが野党と連携をして国家権力の暴走を許さないというふうに声を上げたことが戦前にもいくつもありました。100年以上前に憲政擁護運動というのがありました。それは当時の反発政治を許さないということでですね、大勢の日本人が声を上げて、そして当時の民党という言い方をしてました、民の党ですから、官僚たち、反発の政治家たちが支配しているのに対して、民党の政治家たちは後押しをして、桂、山口、安倍さんと同じですね、長州出身の桂内閣を大臣に追い込むということを成し遂げました。もともと大日本帝国憲法にしてみても、帝国議会における衆議院にしても、彼らは開きたくなかったんです、そんなものを。しかし自由民権運動があった、そして憲政擁護運動があった、そして私たちの先輩が勝ち取ってきて大正デモクラシーがあった。もちろん失敗も多かったから、 その後ブンブンと抑え許してしまったわけです。しかし私たちは彼ら先人たちの辿ってきた道を乗り越えて、この先ですね、私たちの子や孫たちに日本の立憲主義や民主主義をきちんと渡していくために、この声をもっともっと大きくして、そしてここまで強くなってきた立憲野党の人たちを後押しをしてですね、安倍政権をとにかく早く倒し、共謀罪を葬り去りたいというふうに思います。どうぞ一緒に参加しましょう。
まあ、公明党の方々、創価学会の方が多いと思うんですが、創価学会の初代会長が社員事法で告知してるって知ってるんでしょうかね、彼ら。本当に牧口綱三郎さんが草の陰で泣いておられるんじゃないでしょうか。ほら、まあ、治安維持法という法律はですね、僕は共謀罪と全くイコールという気はもちろんありません。違う法律です。しかし似てるんですよ。とにかく団体規制のための政治法であるということ、そして非常に乱用しやすいにもかかわらず、できた時には乱用しないという説明をしていた。そして法案が出て10年後にですね、突然治安維持法は共産党関連の団体からですね、大本教とかですね、そういうところ全然関係ないところに発展していって、最後は国家機関のその企画院なんていうものにまで適用されるに至ったんです。そういうこの今回の共謀罪もですね、先ほど枝野さんも言ってくれてましたけれども、威力業務妨害罪とか強要罪とか、そういうものの共謀罪を作ったらですね、治安維持法並みになることは絶対確実なんです。絶対に現在の治安維持法になりかねない共謀罪は阻止しなければならない。これは憲法改正を阻止するために絶対に書かなければいけない戦いなんです。最後の最後まで、共謀罪成立、もう今日の話、これ出た話では、明日17日に委員会強行採決、18日には衆議院の本会議採決なんていうことはならていません。そんなことにさせてはなりません。絶対にこの共謀罪の対応の前に、この現在の治安維持法共謀罪を止めるために共謀いたしましょう。
誰にでも 特急で凝視した事実は歴史に刻まれております。
歴史を忘れるな。
それからやっぱり公明党の原点はここにあるはずです。この会場にも組閣会の会員が集まっております。ところが学会の本部や公明党の幹部は相変わらず安倍政権に別だけ一心同体。なんと初代会長を虐殺された治安維持法を復活にも進んで協力するという自らの存在意義を放棄するような愚かな行動をとっております。公明党の血迷うな
事件というのが起こって、まさにでっち上げによって冒涜
修水とか柔軟名がまさにその時の政府によって首に殺されました。あの時の政府に抵抗しない方がおかしいでしょ。今安倍に対しても反対とか抗議しない方がおかしい。バカな首相に抵抗しない方がおかしい。彼らはそれを恐れてこの共謀罪を強行しようとしている。あの大学事件で17名高等教育が殺された時に1911年ですけれども、徳富旅館という作家が地方でしたかねに出かけてこういう講演をしています。無本論ですね。諸君、高徳君らは時の政府に謀反人とみなされて殺された。諸君、謀反を恐れてはならん。謀反人を恐れてはならん。自ら謀反人となる恐れてはならん。新しいものは常に謀反である。というふうに徳富岡は言っているわけです。安倍が変な改善案を出してきたのは公明党への策略だというふうに言われました。改善ではなく加減なんだそうですね。なんかわけわかんない。でそれに早速まあ維新なんかが乗っかっているわけですね。維新公明、維新というのは、まあ、自民党のさらに跳ね上がったようなやつらですから、私の挨拶の娘は常にいつものように自民党に天罰を、公明党に仏罰を。
ぜひお願いします。明日12時から国会の前に集まってください。第2議員会館の前、第1議員会館の前、参議院会館の前、圧倒的な力で明日12時から埋め尽くして国会の中で戦う野党の皆さんに私たちの心からの激励と連帯を送りたいと思います。そして何としても共謀罪の衆議院法務委員会での強行採決を許さない戦いを明日共に戦いに行きたいと思います。12時から決心してください。13時半からは座り込みになります。18時半からは再度第2議員会館の前での集会になります。これまで多くの仲間が集まってくれましたけれども、それを倍する、あるいは3倍する 委員会からの前に集まっていただきたいと思います。皆さんもお仕事があったりいろいろ大変だろうと思います。しかし何としても休める方は休みが取れる方は休みを取ってきてください。友達を ここに集まって仲間の人から友達を一人でも二人でも
夜行くから明日は
国会議員会館の前に集まってください。絶対に超高裁決を許さないという決意を持ってこの明日からの大事にも大きな山場に私たちは備えたいと思います。そして19日でこれらの戦いがどうなろうとも戦いは決して明日になってでは終わりません。私たちが頑張ってくる間戦いは続きます。19日、12時と1時半の行動の後国会の正門前で行動します。この行動は総合憲法の実行委員会、共謀罪の実行委員会、安保法制に反対する学者の会、他部社の共催で国会正門前の行動をやります。今日小島州に対して私たちが要請をしてきました。この反射の状態は重大な話で多くの市民が集まるに違いない。だから並木通りを廃校しろという要求をしました。
よし、
彼らはそれにまだ答えておりませんけれども、これほど多くの人が集まると思います。私たちは並木通りを埋め尽くすような戦いを持ってこの共謀罪を阻止する、明日、明後日、19日の戦いをやり抜きたいと思います。どうかさらに地域であるいは職場で学校で家庭で様々な場所でさらにさらに共謀罪に反対する声を広め安倍内閣を包囲しましょう。そして今日多くの皆さんが言ってたように、これだけ乱暴な国会運営をする安倍政権与党、これを必ず倒す戦いを私たちはこれからもずっと戦い抜く。立憲与野党と市民の結束によって必ず近い将来安倍内閣を倒す、そうした決意も合わせてしたいと思います。
明日からの山場に備え戦い抜きましょう。共に頑張りましょう。